問題301。外因性1000点以上はどれか、一つ選べ。1番、ダウン症候群。2番、ファロー視聴症。3番、先天性風疹症候群。4番、マルファン症候群。5番、フェニルケトン尿症。問題301。外因性1000点以上はどれか、一つ選べ。1番、ダウン症候群。2番、ファロー視聴症。3番、先天性風疹症候群。4番、マルファン症候群。5番、フェニルケトン尿症。正解は、3番、先天性風疹症候群。問題302。心停止後1時間以内に出現する肢体現象はどれか、2つ選べ。1番、死斑。2番、腐敗。3番、角膜混濁。4番、自家誘拐。5番、死後硬直。問題302。心停止後1時間以内に出現する肢体現象はどれか、2つ選べ。1番、死斑。2番、腐敗。3番、角膜混濁。4番、自家誘拐。5番、死後硬直。正解は、1番、死斑。5番、死後硬直。問題303。アドレナリン製剤について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、気管支の収縮作用がある。2番、薬機法により毒薬に指定されている。3番、試乗して保管することが規定されている。4番、アナフィラキシーショックに対する即効性のある唯一の薬剤である。5番、心肺停止傷病者には10から15分ごとに投与することが推奨されている。問題303。アドレナリン製剤について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、気管支の収縮作用がある。2番、薬機法により毒薬に指定されている。3番、試乗して保管することが規定されている。4番、アナフィラキシーショックに対する即効性のある唯一の薬剤である。5番、心肺停止傷病者には10から15分ごとに投与することが推奨されている。正解は、4番、アナフィラキシーショックに対する即効性のある唯一の薬剤である。問題304。二次トリアージ PAT 法の解剖学的評価において、赤、緊急治療群に該当するのはどれか、一つ選べ。1番、体麻痺。2番、髄液耳漏。3番、上腕部挫傷。4番、 二度熱傷 10%。 5番片側大腿骨の変形。問題304。二次トリアージ PAT 法の解剖学的評価において、赤、緊急治療群に該当するのはどれか、一つ選べ。1番、対麻痺。2番、髄液二郎。3番、上腕部挫傷。4番、二度熱傷 10%。 5番、片側大腿骨の変形。正解は、2番、髄液二郎。問題305。ガイドライン2015における市民による成人の心肺蘇生法について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、心停止の判断は、総頸動脈を触知して行う。2番、胸骨圧迫と人工呼吸の比率は15対2で行う。3番、心停止と判断した場合、人工呼吸から実施する。4番、呼吸の有無の判断に迷う場合、時間をかけて確認する。5番、1分あたり100回から120回のテンポで胸骨を圧迫する。問題305。ガイドライン2015における市民による成人の心肺蘇生法について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、心停止の判断は、総頸動脈を触知して行う。2番、胸骨圧迫と人工呼吸の比率は15対2で行う。3番、心停止と判断した場合、人工呼吸から実施する。4番、呼吸の有無の判断に迷う場合、時間をかけて確認する。5番、1分あたり100回から120回のテンポで胸骨を圧迫する。正解は、5番、1分あたり100回から120回のテンポで胸骨を圧迫する。問題306。救急救命処置録の保存期間はどれか、一つ選べ。1番、1年。2番、3年。3番、5年。4番、10年。5番、永年。問題306。救急救命処置録の保存期間はどれか、一つ選べ。1番、1年。2番、3年。3番、5年。4番、10年。5番、永年。正解は、3番、5年。問題307。高齢傷病者に対するコミュニケーションについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、相手の話に共感する。2番、友達言葉で話しかける。3番、必要事項を一方的に伝える。4番、耳元で大きな声で話しかける。5番、 おじいちゃん、おばあちゃんと呼びかける。問題307。高齢傷病者に対するコミュニケーションについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、相手の話に共感する。2番、友達言葉で話しかける。3番、必要事項を一方的に伝える。4番、耳元で大きな声で話しかける。5番、おじいちゃん、おばあちゃんと呼びかける。正解は、1番、相手の話に共感する。問題308。呼吸機能停止状態の傷病者に実施可能な特定行為はどれか、2つ選べ。1番、エピネフリンの投与。2番、ブドウ糖溶液の投与。3番、気管内チューブによる気道確保。4番、ラリンゲアルチューブによる気道確保。5番、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液。問題308。呼吸機能停止状態の傷病者に実施可能な特定行為はどれか、2つ選べ。1番、エピネフリンの投与。2番、ブドウ糖溶液の投与。3番、気管内チューブによる気道確保。4番、ラリンゲアルチューブによる気道確保。5番、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液。正解は、4番、ラリンゲアルチューブによる気道確保。5番、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液。問題309。芽胞を持つ微生物に作用する消毒液はどれか、2つ選べ。1番、グルタラール。2番、ポビドンヨード。3番、消毒用エタノール。4番、次亜塩素酸ナトリウム。5番、グルコン酸クロルヘキシジン。問題309。芽胞を持つ微生物に作用する消毒液はどれか、2つ選べ。1番、グルタラール。2番、ポビドンヨード。3番、消毒用エタノール。4番、次亜塩素酸ナトリウム。5番、グルコン酸クロルヘキシジン。正解は、1番、グルタラール。4番、次亜塩素酸ナトリウム。問題310。バイタルサインに含まれるのはどれか、一つ選べ。1番、体温。2番、動向。3番、心電図。4番、血糖値。5番、SPO2 値。問題310。バイタルサインに含まれるのはどれか、一つ選べ。1番、体温。2番、動向。3番、心電図。 4番血糖値、5番 SPO2 値。正解は1番体温。問題311。次のうち正しいのはどれか、一つ選べ。1番、舌骨動脈を触知した場合の収縮期血圧は 100mHg 以上と考えられる。2番、新生児の正常呼吸数は20から40回パーフンである。3番、成人では脈拍40パーフン以下を徐脈という。4番、血圧は心拍質量と末梢血管抵抗で規定される。5番、呼吸回数は女性よりも男性がやや多い傾向にある。問題311。次のうち正しいのはどれか、一つ選べ。1番、舌骨動脈を触知した場合の収縮期血圧は 100mHg 以上と考えられる。2番、新生児の正常呼吸数は20から40回パーフンである。3番、成人では脈拍40パーフン以下を徐脈という。4番、血圧は心拍質量と末梢血管抵抗で規定される。5番、呼吸回数は女性よりも男性がやや多い傾向にある。正解は、4番、血圧は心拍質量と末梢血管抵抗で規定される。問題312。呼吸について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、新生児では胸式呼吸を呈する。2番、呼吸数は年齢とともに増加する。3番、呼吸数は女性より男性の方が多い。4番、成人の正常呼吸数は20から24パーフンである。5番、呼吸の観察に気道の開通状態が含まれる。問題312。呼吸について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、新生児では胸式呼吸を呈する。2番、呼吸数は年齢とともに増加する。3番、呼吸数は女性より男性の方が多い。4番、成人の正常呼吸数は20から24パーフンである。5番、呼吸の観察に気道の開通状態が含まれる。正解は、5番、呼吸の観察に気道の開通状態が含まれる。問題313。双頸動脈が触知可能な場合の収縮期血圧の最低値はどれか、一つ選べ。1番、90mHg。2番、80mHg。3番、70mHg。 4番、60mHg。 5番、50mHg。 問題313。 総頸動脈が触知可能な場合の収縮期血圧の最低値はどれか、一つ選べ。1番、90mHg。2番、80mHg。3番、70mHg。4番、60mHg。5番、50mHg。正解は4番 60mHg。 問題314。血圧を規定する因子はどれか、2つ選べ。1番心経数、2番心拍質量、3番肝管流圧、4番、末梢血管抵抗。5番、ヘマトクリット値。問題314。血圧を規定する因子はどれか、2つ選べ。1番、心経数。2番、心拍質量。3番、肝管流圧。4番、末梢血管抵抗。5番、ヘマトクリット値。正解は、2番、心拍質量。4番、末梢血管抵抗。問題315。体温について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、成人では 38.0 から 38.9 度を微熱と呼ぶ。2番、成人では 37.5 度を超えると発熱とみなす。3番、鼓膜音より液化音の方が高く測定される。4番、悪寒旋律は体温が急激に上昇した後に出現する。5番、小児の正常体温は液化でおよそ 36.5 から 37.5 度である。問題315。体温について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、成人では 38.0 から 38.9 度を微熱と呼ぶ。2番、成人では 37.5 度を超えると発熱とみなす。3番、鼓膜音より液化音の方が高く測定される。4番、悪寒旋律は体温が急激に上昇した後に出現する。5番、小児の正常体温は液化でおよそ 36.5 から 37.5 度である。正解は、5番、小児の正常体温は液化でおよそ 36.5 から 37.5 度である。問題316。
救急現場で情報を聴取する際に使用する BAGMASK における K はどれか、一つ選べ。1番、既往歴。2番、服用薬。3番、発症時間。4番、アレルギー。5番、日常生活動作。 問題316。
救急現場で情報を聴取する際に使用する
BAGMASK における K はどれか。一つ選べ。1番、既往歴。2番、服用薬。3番、発症時間。4番、アレルギー。5番、日常生活動作。
正解は、
2番、服用薬。問題317。原病歴はどれか、一つ選べ。1番、現在治療中の病気。2番、傷病者が持つ社会的状況。3番、
今回発生した症状の経過。
4番、身体の不調や苦痛のうち主要なもの。5番、出生時から罹患した病歴で完治したもの。問題317。原病歴はどれか、一つ選べ。1番、現在治療中の病気。2番、傷病者が持つ社会的状況。3番、
今回発生した症状の経過。
4番、身体の不調や苦痛のうち主要なもの。5番、出生時から罹患した病歴で完治したもの。
正解は、
3番、
今回発生した症状の経過。
問題318。呼吸困難の訴えがあり、会話が困難な傷病者に対する適切な質問方法はどれか、一つ選べ。1番、直接的質問。2番、中立的質問。3番、自由的質問。4番、多項目質問。5番、重点的質問。問題318。呼吸困難の訴えがあり、会話が困難な傷病者に対する適切な質問方法はどれか、一つ選べ。1番、直接的質問。2番、中立的質問。3番、自由的質問。4番、多項目質問。5番、重点的質問。
正解は、
1番、直接的質問。問題319。聴診音とその証拠の組み合わせで正しいのはどれか、一つ選べ。1番、心音減弱、心タンポナーデ。2番、聴雑音更新、急性膵炎。3番、断続性螺音、気管支喘息。4番、呼吸音減弱、肺血栓塞栓症。5番、呼吸音左右差、急性喉頭蓋炎。問題319。聴診音とその証拠の組み合わせで正しいのはどれか、一つ選べ。1番、心音減弱、心タンポナーデ。 2番、長雑音更新、急性膵炎。3番、断続性螺音、気管支喘息。4番、呼吸音減弱、肺血栓塞栓症。5番、呼吸音左右差、急性喉頭蓋炎。
正解は、
1番、心音減弱、心タンポナーデ。問題320、皮下機種を呈するのはどれか、2つ選べ。1番、心不全。2番、破傷風。3番、ガスエソ。4番、緊張性気胸。5番、甲状腺機能亢進症。問題320、皮下機種を呈するのはどれか、2つ選べ。1番、心不全。2番、破傷風。3番、ガスエソ。4番、緊張性気胸。5番、甲状腺機能亢進症。
正解は、
3番、ガスエソ。4番、緊張性気胸。